13節から見ていきます。パウロたちは、パポスから船出してとあります。今地中海の中にあります一つの島、キプロス島というところにいます。そこから船に乗って北へ行くわけですね。大陸の方です。小アジアと呼ばれているところです。まだヨーロッパではなくて、アジアの一部であります。そこに向かって船で進んでいくわけですね。パンフリアのペルガに渡ったとあります。ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。まずこの部分ですね。一つ目のことは、彼らは、聖霊に導かれてこの旅をしているということですね。戻って確認いたしましょう。13章1節から3節までに書かれていますが、2節のところに、彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウルを私のために聖別して私が召した任務に就かせなさい、ね、彼らを伝道旅行に送り出せ。それは聖霊様のメッセージだった。そうしなさいというわけでした。そして4節、2人は聖霊に使わされてとあります。聖霊に使わされて出て行ったとあります。そしてキプロス島までたどり着きました。そしてまたその先へ進もうとしています。この道中ですね、ここまで来たら次は何々の町へ行きなさい、そしてどこどこへ行きなさい、そういうことが一つ一つ書いてあるわけではないですね。ですから、想像ではありますが、この行く方向、そして行く場所、どこどこ、この道を右に曲がって、そして何、どこどこの町へ行きなさい。そんな風にですね、逐次細かく一つ一つですね、神様が旅を導いておるわけではないということですね。聖霊様に導かれて旅をしているということは、必ずしも全てのですね、私たちが次に何をしたらいいかということを全部ですね、細かく押してくださるというわけでもない。そういうこともあるかもしれないけども、いつもそういうことではないということですね。この旅全体が聖霊様に導かれて旅している、そんな風に見た方がいいでしょう。さあ、そして問題はですね、船に乗って、大陸の方に向かっていくわけですね。その時に、ペルガに到着した時に、ヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ったとあります。このヨハネは、ですね、12章の25節に書かれておりますマルコと呼ばれるヨハネを連れてと、ここには書いてあるんですが、マルコとも呼ばれるヨハネ、彼のことです。彼が帰るって言った。もう帰る。その理由は書かれていませんけれども、彼は大切な助手でした。13章5節にあります。彼らはヨハネを助手として連れていたとあります。この伝道旅行の大切な一員だったわけですね。ただ観光旅行に連れて回ってるんじゃないです。大切な働き人だったわけです。その彼がどうやくか帰っていってしまったってわけですね。このことは使徒の働きの15章まで読み進みますと37節から書かれています。使徒の15章37節から40節まで見ますか。37節から、ところがバルナバはマルコと呼ばれるヨハネも一緒に連れて行くつもりであった。これはまた別の旅ですね。連れて行こうとした。38節、しかしパウロはパンフリアで一行から離れてしまい、 仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いと考えた。このパンフリアで異郷から離れたというのは、先ほど読んだところのあの出来事です。39節。そして激しい反目となり、その結果互いに別行動を取ることになって、バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていった。パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発したっていうことですからね。このマルコと呼ばれるヨハネっていう人は、どうも、問題が起きてしまう人だった。問題が起きるっていうかね、この集団行動してるときに何か、具合が悪いことが起こる。で、38節のところに、しかしパウロは、パンフィリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったようなものはあります。最新の訳のだと誤解がないんですが、この訳だと仕事のために同行しなかったって。なんかわかりにくいですね。何のこと？なんか仕事があるから帰るって言ったの？そうじゃないんですね。この仕事っていうのは、パウロたちと一緒に伝道するっていう仕事。まあ仕事といえば、いう言葉より働きと訳した方がいいでしょう。彼らと一緒に働くという、その働きのために同行することをしなかった、ようなものはもう連れて行かないということで、理由はわかりません。このマルコが、なぜ帰ってしまったのかわからないですけども、パウロが激怒する、ほどですから、その理由っていうのは納得のいかない理由であったということですね。さあ、それで戻りますけども、使徒の13章、13節。このマルコと呼ばれるヨハネが離れてしまった。パウロとバルナバにとって、ですね。これは痛手だったと思います。せっかくの助手としてですね、連れて行っていたわけですから、それが一人いなくなってしまう。なんでこんなことが起こるんだろうと考えてしまうところですよね。私たちも神様の導きだと言って、じゃあこれに取り掛かろう。うん。で、突き進んでいって、で、こういうことが起こったら、どう感じるでしょうか。あれ、これは神様の導きではなかったんではないか。船に乗って出発したのは間違いだったんじゃないだろうか。また戻ろうかとか、そういうことを考えるところですよね。でも彼らは、なおも進んでいって、この伝道旅行を行うわけですね。聖書の一番最後のところに地図がついている聖書を持っておられる方は、そのパウロの第一次伝道旅行っていうところね、赤い線で書いてあります。それを見たらわかりますが、なおも進んでいくわけです。ぐるっとね。私たちにとって何かこの不都合なこと、困ったこと、ちょっとこのマイナスになることが起こった時にどう考えるわけです。ああ、これは神様の導きではない。この方向に行くのはやっぱり良くなかったんだ。と考えてしまいがちですが、そうではない。聖霊様の導きはいつもですね、いつも従えば物事はうまくいく。ね、何も問題起こらずにですね、トントン拍子にですね、次から次へと、ああ、快適に物事は進むねっていう、まあそういうこともあるでしょうが、必ずしも、いつもそんな風にですね、物事が順調に進むわけではないということを、私たちはここで、ね、確認したいと思います。聖霊様に導かれて進んでるということは、ね、何も問題が起こらないことではない。何か障害、マイナスのことが、ね、マイナスって、まあ私たちが考える、人間的な、ね、考えで、ああ、これは良くないことっていうことが、でも起こるってことです。実際は。そういうことが起こっても、なおかつ私たちが主に信頼し、 そしていつまでもお従いしますという心で、ね、委ねている心、信頼して、そして従順な心で進んでいくっていうことが大切です。状況がどんどん良くなる。だから御心だとか神様の導きの道を進んでいるっていう保証にはならないってことです。それよりも私たちがどういう心でいるかということ、なおもこの主なる神様に信頼して進んでいるかどうかっていうことの方が問われるっていうことです。もうそのように信頼して従って進んでいれば、神様がいやいやここ進んでいってはいけない、ね、戻りなさいとか、何かでもう先に進めないようにするか、何か具体的なことをそこで示してくださるでしょう。まあ実際パウロの旅行の中でですね、もう先へ進めないということで別の方向に進んでいって、ね、伝道が進んでいった、これ実際に書かれていることですね。これが一つ目のことです。聖霊様に導かれて出発した、そして導きに従いつつ進んでいく、でその途中に、おかしいな、なんでこんなことが起こるの、具合悪いことが起こったじゃないのと、それだけで判断しないってことです。聖霊様の導きはそんなに単純明快に分かりやすい道じゃない、ね、ということです。紆余曲折なんだろうってか私たちが首をかしげるって、ね、考えさせられてしまうようなそういう出来事にも出会う。それでも聖霊様の導きに従うということですね。そして2番目のところに行きます。13章14節、しかし彼らはペルガから進んでピシデアのアンティオキに行きってあります。ここでアンティオキっていう言葉が出てきますが、アンティオキ教会から派遣されてですねやってきて、同じアンティオキってありますが、ここはピシデアのアンティオキと呼ばれる全く別のところです。そこに、到着しましたってわけですね。で安息日に街道に入って席に着いたと記されています。街道、これはユダヤ教徒が集まって礼拝する、まあ、シナゴグとも言われるユダヤ教の街道です。で彼らはなぜこの街道に入ったか、ここなら人がたくさん集まってくる、伝道に良いチャンスだと言って入っていったんではないんです。まあ、そうであればですね、この礼拝にやってくる人たちを前にしてですね、その前の広場とか中で皆さんこれから素晴らしい良い話を皆さんにお伝えしますとか言って伝道するでしょうが、そうではない。こう書かれていますね。安息日に街道に入って席に着いたとあります。つまり彼らもまた礼拝者の一人としてそこに席に着いたということです。現代訳聖書は、こう訳しています。彼らはいつものように、ごめんなさい、現代訳はこうなる。14節のところ、安息日になると2人は街道に行った、礼拝のためである。まあすごい意訳ですが、もうはっきりと分かりやすく礼拝のためにこの街道に入ったということです。今日の私たちの感覚では、ユダヤ教の街道に入ってユダヤ教徒と一緒に礼拝する、ちょっと違和感があるかもしれません。でも彼らには違和感がない、ね、私たちはキリスト教徒だ、ユダヤ教徒と一緒に礼拝なんかできるか、そうは彼らは言わないです。このですね、バルナバとパウロ、彼らもまた自分たちはユダヤ教徒だという意識を持っているわけで、別の宗教だとは思っていない。ユダヤ教徒であってその待ち望んでいた救い主が 実はこのイエスってお方なんだよ、ナザレのイエスってお方なんだよ、あなた方はまだそれ知らないでしょう。違うところはそこだけ。別に別の宗教の人と一緒に礼拝をここでしているって、そういう感覚はない。同じ神様を礼拝するために、今日は安息日だから礼拝しよう、まあそういうことで入っていって席に着いたということが記されています。ここで教えられることは、彼らはいつものように安息日になったわけですから、いつものように礼拝、ね、の場所に身を置いたということです。いつものように礼拝者としてそこに身を置く、このいつものようにということの中でですね、その次に出てくる、兄弟たち、ね、おすすめの言葉はないですか、あったらどうぞお話ししてくださいっていうことが出てくるわけです。私たちはあなた方にこういうことを伝えたいんですって入っていったんじゃないですよ。礼拝しようと思って入ったら、何かおすすめはないですかって言うから、で、イエス・キリストのことを伝える良いチャンスが巡ってきたわけです。このいつものようにそれを欠かさないっていうこと。それもですね、良い習慣をっていうことです。良い習慣はいつものように継続する。これが大切なことです。悪い習慣はすぐにでもやめなきゃいけない。悪い習慣を継続するもんじゃないです。ところが私たちは、ああ、これは悪いと思いながら、やめなきゃいけないと思いながら、悪い習慣を継続してしまってる。良い習慣を、ああ、もう疲れた、やめたって言ってやめてしまう。そうではない。悪い習慣はやめなきゃいけない。で、良い習慣は、ね、このように、いつものように、いつものようにする。続けていく。これがとっても大切なことです。旧約聖書ではダニエルという人を、ね、思い浮かべることができます。ダニエル書の6章10節に、彼の様子が書かれています。王様が命令を出した。この王様以外を、王様以外に向かってお祈りをするものがあれば、そういうものは、獅子の穴、ライオンのいる穴に投げ込まれるっていう、まあ、厳しい法令、ね、これが出ましたっていう、ね。旧説にそのダリオス王はその禁令の文書に署名したっていうことが書いてあった、そのすぐ後に、実説、ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。あ、知っていたんです。ね、王様以外を礼拝しちゃいけない。王様以外に向かってお祈りしちゃいけない。わあ、厄介な法律が できたなって。知っていたんですから。でも、こう書いてあります。彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していたとあります。大切なことです。良い習慣はいつものようにね、続ける。どんなことがあった、まあ、非常事態ですね。うわー、こんなややこしいね、暗い時代に突入した、こんな法律ができてしまった、そういう事態ですよ。そういうことが知らされた日にも、ね、動揺することなく、いや、動揺したかもしれない。それで、どうしようどうしようって言って、お祈りするのを今日忘れたって。そうじゃない。それでもなおかつ、いつものように、日に三度、ね、主の前に祈ったと言うんです。どんな大変な、ね、出来事が起こっても、ね、おろおろするような、そんなことが、ね、起こる日もあるかもしれない。でも、良い習慣が、ね、いつものようにこう、いつものようにできるという、そんな風に身につけてしまう。 ね、身についてる。頭で考えてやらなきゃじゃなく、もう体に身についてるってことが大切なんですね。ということで、ね、パウロとバルナバはいつものように安息日だからいつものように、ね、街道に入って礼拝の席に座った、席に着いた。これが2番目のことです。そのような状況の中で今度は15節、神様がチャンスを与えてくださった、機会を与えてくださったんです、ね、伝道旅行ですからね。どうやって伝道 したらいいかなって、まあ頭を悩まされるところですが、いや、なんと、戻りますね。使徒の13章15節、はい、律法と預言者の朗読がありました。つまり旧約聖書の朗読がありました。街道管理者たちが、ね、使いよってその席のところに、ね、人をよこして、兄弟たち、あなた方のうちどなたかこの人たちのために奨励の言葉があったらどうぞお話しくださいって言うんですよ。まあ私もこういう経験がありました、はい、生まれ故郷に、まあ、岡山県の今美作坂市ですが、合併して市になったわけで、まあ美作坂町いうその町で生まれました。でそこにある教会に帰省した時にですね、日曜日に礼拝に寄らせていただいて、ね、そしたらどちらから来ましたか、いや東京から帰省してますんで、今日は礼拝にお邪魔させていただきました。まあそういうことを最初に伝えてあったので、礼拝の中でですね、私にですね、何か証はないですか、短いお話があったらどうぞっていう司会者がおっしゃって、そして私はこういうことで、イエス様を信じて神学校に行って、まあ、今ここ今日は帰省してますと、まあ、そのようなことを話す機会が与えられました。まあそんな感じですよね。まあですからね、絶対ありえないような不思議なことが起こったということでもない。こんなふうに、客席をね、席を見ると、ああ、見慣れない人がいるな。ああ、旅の人か。ね。で、同じ信仰の人が、同じ兄弟姉妹。礼拝してる。じゃあ何か一言、皆さんにおすすめの言葉はないですかって言ってくれたっていうんですね。これが15節のことであります。まあそれにしても、まあそれは習慣としてそういうことはあることではありますが、神様がちゃんとそういうね、イエス・キリストのことを述べ伝える機会を与えてくださったというわけです。そして問題は、このせっかくの神様からのチャンスを、恵みの時をどういうふうにするかっていうことが、まあ今日のところにはないんですが、その次の節から書かれています。そこでパウロが立ち上がり手を振りながら言った、イスラエルの人たちってなんていうかこう、お話が始まるわけですけども、せっかく与えられた機会はね、無駄にしてしまった。特にお話しするよう、できるようなことはありません。ではもったいないわけです。新約聖書の第一ペテロ3章15節にこうあります。そして、あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでも、いつでも、弁明できる用意をしていなさいと書かれています、はい、相手から問われたら、質問されたら、いつでもですね、答えられるように 証しできるように、イエス様のことを話せるように、伝えることができるように用意をしておきなさいというわけです。私たちにもどんな機会があるかもしれません、うん、って、キリスト教って何を信じてるの聞かれるかもしれません、神様信じてるの、それ何の神様とか聞かれるかもしれません。質問されたときに、いやーそんな難しいこと聞かないでくださいじゃなくて、すぐ答えられるように用意をしておきなさい。そしてまあこの使徒の働きの13章、今日は15節まで読みましたけども、16節からの話があるわけです。せっかくお話ないですかっていうわけですから、イエス・キリストのことをそこで伝えることになるわけです。今日はまあ3つのことを申し上げました。神様の導きによって出発したわけです。一歩踏み出した。それはいつも必ずトントン拍子、物事はうまくいくわけとは限らない。そういう保証はない。いろんなことは起こるかもしれない。でもそれは神様の導きの道じゃないっていう、そういう証明には、証拠には、ね、ならないって。神様に。それでもですね、主よ、この道をなお進んでいっていいんでしょうかとかね、それとも、ね、右、左に曲がった方がいいんでしょうか、神様にいつも問い続けつつ、そして、信頼して、あなたのおっしゃる通り、従っていきますから、という心で進んでいくっていうことの大切さ。そして二つ目のことは、良い習慣はやめてはいけない、ね。良い習慣はいつものようにそれを。どんな日であってもですよ。今日はなんかもう、なんかわけのわからない日だったな。で、終わらせないで。良い習慣はいつものようにそれを。ね。まあ、野球のお話では大谷選手が、彼は素晴らしいの。他の誰にも増して、その、ね、ルーチンというか、ね、その本番、試合の本番に出るまでのその準備をね、やっていることが、もう欠かさずきちっとやってるっていう、まあそういう話ですよ。良い習慣はいつものようにそれを続ける。そして、そういう中で神様はチャンスを与えてくださる。人に問われることがあったら、ちゃんと、ね、そこで話すことができる、イエス様についてお話しすることができる用意を、心構えを、そして具体的な準備をしていなさいということです。お祈りいたします。天の父なる神様、バルナバとパウロの旅を、ここまで見てきました。聖霊様の導きの中で、相手の方からお話しください、そういうチャンスを与えられた箇所を見ることができました。彼らが安息日にいつものように会話の席に着いたと、あるいはに良い習慣を欠かすことなく私たちも続けることができますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
私たちの救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、改宗一同と共に、今から常しえまで豊かにあるように。アーメン。
アーメン。